はい、ということで、今月の課題図書について解説していきたいというふうに思います。願望実現もしくは自己実現のですね、体系化に至りまして、いろいろ考えてた時に夢ってやっぱ外せないなと私はすごく思ってるんですね。こういう願望叶えたいなっていう夢と夜見る夢って同じ夢って言葉を使うんですけど、これショーンさんも言ってたんですけど、これ他の言語でも、知る限りみんなそうなんで、多分やっぱりその意味があるんだと思うんですよね。願望実現と寝てる間に見る夢っていうのはやっぱつながってる気がするんです。で、私の中ですごくテーマです。で、私は夢昔からよく見るし、わりかし記憶にも残ってるタイプですけども、おそらく多分これ体質というか脳の構造とか多分そういったものが絡んでるんじゃないかなというふうに思っています。だ、そんな感じで、なんていうのかな、自分個人の体験、そして周りの人の話しかないので、体系的にちょっと学ぶ必要があるなと思ってこの本を選んだんですけども、結論皆さん読んでみてどうだったでしょうか。なんか事例がいっぱいあってこういう可能性もあるっていうのが羅列されてるけど、断定してない話で終始終わってると思うんですよね。つまりどういうことかっていうと、まだやっぱりこう研究がまだまだ進んでいく必要があるっていう状況が夢なんだと思うんですよね。で、夢がなんでこんなにその難しいかっていうと、普通研究するときってその客観的指標で評価しますよね。一番わかりやすいのは数字ですよね。例えばですけど、リウマチの治療とかだったら、リウマチって痛いので、じゃ一番痛い時を10とした時に、薬を飲んだ時もしくは、このストレッチをした時に痛みがどれぐらいになりますかとか、そういうふうにやって、あ、効いてるんだなとか効いてないんだなとか分かるんですけども、夢の場合ってそういうのがちょっと評価できないですよね。だからすごくこう難しくて、あくまでこういう事例があったよとかこういう傾向があったよって話にやっぱ終始してしまうんだなっていうのをこの本を読んで思いました。とはいえですね、やっぱりね、夢っていうのはやっぱ切り離せないと思うんですよ、自己実現と。なので、この本を解説しつつですね、夢について、再度考えていきたいと思います。で、それはなぜかっていうとですね、2021年の年始にですね、幻冬舎オンラインのインタビューにオードリー・タンっていう、別に解説しなくてもご存知だと思いますけども、台湾のめっちゃ頭いい人いますよね。あの人が答えていて、その人がですね、やっぱりその寝ている間のことについていろいろ語ってて非常に興味深かったんですよね。で、その寝ている時に何が起こってるかっていうのを知るためにはやっぱり夢しかないんですよね。夢しかない。なので夢について、少しと摩訶不思議な話を、次回からしていきたいなというふうに思います。以上です。